週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。はい、はたやラジオの時間となりました。まあ、この収録日の前日、大きい地震がありましたね。結構揺れたんでびっくりしたんですけども、朝7時ぐらいですか、7時台だったと思いますけど、ちょうど起きがけになるかならないかという中でやってましたが、さすがに大きかったんでお店にこうパジャマのまま出てきたんですけども、やっぱり1個落ちてましたね。棚のクリスタルのお花が1個落ちてですね、ちょっとチップしてしまいましたが、まあそれもちょっとアロンアルファという力を借りて元に戻しましたのでうちにはちょっと綺麗に直してくれる修復師がいるんで、なんとかなって普通になってると。本当に面白いもので、鳥とかのオブジェもいっぱいあるんですけど、みんなアラの方向向いてたりしててっていうのはあったんですけど、幸いそのぐらいでしたね。だから覚悟をしてますけど、よく本当に覚悟してますね。食器だってもう割れたらどうしようとかってなるんですけど、でもまあこういう時に割れるっていうことよりも使ってますのでね、天災より人災の方が多いっていうのがまあ持ってることなので、そういう意味ではそういう覚悟はもう元からしてるから、食器の方は幸い何にもなくちゃんと備わってましたね。ただ電話は結構今回は来ましたね。盛岡ではない県外のお客さんからご連絡をいただいて電話が来たり、あとは SNS からメッセージが来たりっていう感じのことがちょっとずつあって、大丈夫だったんですかみたいな感じだったんですけど、心配していただいて本当にありがたい限りではあるんですけども、何事もないので何も言わないっていう感じになってしまってて、あ、そうか、そういう心配なことだったのかなって思うし、テレビを見てればね、確かにすごいニュースでは結構大変なところがあったりするけど、言ってもやっぱり地震も大変は大変なんですけど、西の方の台風の方が結構よっぽど大変なんじゃないかっても思うし、まあ、何かしら被害を受けている方もいるので、地震は大丈夫でこっちやっているわけではないんですけども、思ったより被害はないというか、通常モードで畑は過ごしているという感じですね。普段の心持ちと、そうい う, こう出来事に対する周囲の反応と、こういうギャップを最近よく感じるようになってきたんですけども、大丈夫ですよということだけ一応お伝えするってぐらいがいいのかな。なんかそういう感じだっていうので、普段とあまり変わらずやっているということですね。まあ今日話すことがそんなにないというか、一日ということで、梅雨真っ盛りって言えば真っ盛りですね。この収録にも結構ドヨンとした雨で、まあどっちかというと湿気の方が気になってですね、なんかもう冷たい水ばっかり飲んでて胃が膨れてる感じになっちゃってるっていう、あれなので、しっかり体を動かして運動しながら新陳代謝を早めした方がいいなっていうふうなことをこう考えながら日々過ごしてはいますけども、やっぱりちょっと暑いからあれだっていうよりは、暑いからこそちょっとコーヒーの話をしたいかなっていうふうに思います。なんでしょうね、地震のせいなのか全然わかんないですけど、結構電話の問い合わせでオールドコーヒーくれっていうのが立て続けに2件ぐらい来てですね、1件は初めての方だったんですけど、2件は県外の方で、大体1年に3回ぐらい注文来るのかなっていう方と、こうコーヒーの話を電話で説明しながら話すんですけども、その中でちょっとこの放送の頃はもう焼き上がってることになるんだな、その電話があったからちょっと焼かなきゃっていうのがあったんですけども、エチオピアのモカ、アフリカですね、アフリカ、まあうちで言えばコーヒー好きな方だと大体みんな名前だけは知ってるんですけど、ゲーシャ種っていう品種の、まあよくゲーシャゲーシャって言っててですね、日本のゲーシャの名前から来てるのかみたいな、芸者さんの芸者ではなくて、芸者っていう品種の名前なんですけど、その豆をよく表面になる 方々が多いんですよね、まあ、海外の方が結構多いですね。なんですけども、そこのうちの場合はたくさん芸者って持たないようにしてるというか、エチオピアしか興味ないっていうかですね、あんまり芸者芸者言うのをちょっと好きじゃないっていうかですね、なのでそこしか扱わないんですけども、そのエチオピアモカ芸者というのの芸者ビレッジっていう結構有名な農園の豆を扱っています。でその電話の話に戻ると、その方から以前、もう以前って言っても多分2ヶ月以上前だと思うんですけど、3ヶ月経ったかもしれないな、その芸者ビレッジの豆の試験品種ってあるんですよね。それでうちで出してる名前も結構長い名前になっちゃって、エチオピアモカ芸者イルバボールホレストっていう名前なんです、まあ、名前そういう風に来て豆を仕入れたもんですから、そのまま使ってるだけなんですけど、そのイルバボールフォレスト、本当はそこにちょこっとなんとかってついちゃうんですけど、そこまでつけるとめんどくさいから、ね、それはしょって2019年ですね、だから今からもう7年ぐらい前に仕入れた豆で、2019年仕入れのそういう豆なんですけども、その元々の芸者ナチュラルというのは2017年から仕入れてるんですが、それとどう違うかっていうことを言われてですね、やっぱりそっちイルバボールフォレストっていうのはなんかすごく糖度を上げた作り方をしているっていうので、何パーセントとか言ってましたね。ちょっと僕ね、何パーセントだからとこうなんだっていう説明はできないんだけど、普通の果物って30、40糖度、すごく甘い果物、いちごとかそういう風になるのかな、なんか糖度上がるっていうので言えば、それだと50近くなるっていう風に言われてるらしいんですけども、そのイルバボールフォレストっていうのは実の中でチェリーですね、50度に近い糖度を上げて作りましたみたいな感じだったんですよね。でその話よりも名前面白いなと思って仕入れたんですよね。それでたまたまタイミングがあったので、仕入れ量も半端じゃないくらいで、多分200キロくらい仕入れたんじゃないかな、その時に。ですごく高くもなかったというか、まあ高いっちゃ高いですね。でもね、芸者種ってやっぱり高いんですけど、それの中でもそのちょっとリーズナブルに感じた値段だったので、じゃあそこにあるの根こそぎ全部買いますって言って買って、ずっと保管してたんです。もう最初の頃は糖度高いってどういうことになるかっていうと、豆が焦げるんですよね、火が通りすぎてというか火が入りすぎて、で焦げないように丁寧に焼くんだけども、その糖度高いとどうしてもこう苦くはならないんだけど、火がすごい入りやすくなっちゃうんで、結構神経使うってことで、めんどくさくなっちゃって年に1回しか焼かないって決めたんそう、やっぱりこうアプローチかけるのに、全部神経使ってやってるつもりなんですけど、なんか豆の形とかあと年数とかなんかそういうのを気にして焼いてるのに、糖度って何みたいな感じになっちゃって、その豆が持っているまとっている状態に合わせていかなきゃいけないっていうことの中にもう一つ違う要素が入ってきたっていうのに、すごく苦労した豆の一つなんですね。ただ焼いて飲んでみると、これもね、この明日焼こうとしてるんですけども、なのでもうこの放送の時はあるんですけど、まあこういうのもあるんだよなっていう味で、なおかつこうこういうのがその今の若い人たちというかニュータイプのコーヒーラバーが好むんだっていうのも、まさにそういう味で、僕はファーストインパクトがいいっていうよりはアフターの作り方をこう気にしてやるので、そういう意味では今7年経ったから、仕入れてからやっとこうこのコーヒーのアフターを感じれるぐらい、トップノーズって言うんですけど、最初のインパクトがやや弱くなって口に含んだ後の香りがすごく強くなっているというコーヒーを最近焼きますので、ぜひ気になる方は、ちょっと高価なんですけどね、ただ畑屋で一杯1000円ちょっとぐらい、1200円でご提供しますので、飲んでみて、定期方はぜひ、まあ豆でもいくらだっけ、2800円だったか、100g そのぐらいのお値段で、まあ高いっちゃ高いんですけども、でもやっぱりコーヒーの贅沢って、まあ贅沢品にはなりましたね。ただまあ一杯が換算すると1000円は切りますので、ぜひ100g 買ったら10杯分ぐらいは飲める、10杯8杯ぐらいだと思いますから、そう考えたら有意義だというか、 優雅な時間をコーヒーで演出していただければなっていうコーヒー豆ですね。まあそれと対極にある豆といえば、最近焼いてて美味しかった豆、これがですね、もう多分この放送の中ではなくなると思うんであれなんです、代わりになる豆ももちろん焼いてますからそれも話そうとは思いますけど、ジンバブエは美味しかったですね。2000年に仕入れた豆だったんですけど、僕はこのアフリカのオールドビーンズっていうんですかね、アフリカの枯れたコーヒー豆っていうのは結構好きで、オールドの楽しみってその味がどんどんどんどん時間を追うごとになくなっていくというか、でも最後に土の個性が残るみたいな、時間を追うごとに香りとか火が通ってくるんで悪くはないんですけど、いろんな要素がそぎ落とされて残っていく味っていうのがオールドの楽しいとこだなと思ってて、それがちゃんと残っているっていう状態で分かるっていうのが美味しいコーヒーだと思ってます。オールドコーヒーの美味しさだと思ってるんですけど、そのジンバブエは本当に、まあ、そういう意味ではギリギリのラインですね。これがまたもう一回焙煎の仕方変えればまた違う形になって、で味は変わってくると思うんですけども、今回焼いたジンバブエの2000年仕入れのものはこういうタッチで飲みたいなって思うようなオールドでしたね。だからもう好きな方にはどんどんおすすめして、そう最後の一杯分ぐらいは残してあるんですけど、それも多分僕にとっては儚く終わる味を楽しみながら飲みたいなっていうコーヒーになりましたから、あれなんですけど、それと同じ感覚で2005年に仕入れたですね、ブラジルジャイアンツっていうのがあるんです。ブラジルのマラゴジッペシュっていう、で下か味噌の名前ばかりですねコーヒーはなんですけど、まあマラゴジッペシュっていう、これもブラジルのどっかの州だ、やっぱりマラゴジッペっていうところなのかな、なんかそこの名前で、そこが原種だっていうので発見された品種なんです。これ今時のその芸者種とかなんとか種いっぱい名前ついてるんですけど、その昔からあった品種なんですね。でブラジル発祥だっていうからって、学生時代からコーヒー屋にやりたいと思ってこう豆とかもいろんなところで探したんですけども、マラゴジッペ、ブラジルのマラゴジッペってなかったんですよね。探しても探してもなくてですね、でいろんなところに電話かけまくってもなくて、それでなんで発祥なのにねえんだろうっていうふうなことをずっと話してて、ついこの間ちょっとした答えが出ましたね。作るのがめんどくさいっていう、だからブラジルでも作らなくなったし、収量もそんなに多くないっていうので、やっぱり大変だっていうので、なかったということですね。あとはまあルートがしっかり持っているところにそこに豆があるっていうのがブラジルだっていうふうな感じで、そのマラゴジッペ種かなっていうことが分かってですね、他の産地結構あるんですよ、マラゴジッペ種って。うちだったらニカラグア、ガテマラ、コロンビア、あとどっかもう一つぐらいあるな、なんかあったんですけど、ブラジルだけなくて、でやっと見つけたのがこの2005年だったんですよね。やったあったと思って、もうすぐ電話して、何票だっけ、2票だか3票しかなかったのを全部ちょうだいって言って、それ買って、でもねそれも残念な話なんですけど、美味しくなかったんです、仕入れた時は。で全然美味しくないっていうか、自分の好みに合わなかった、うん、でずっと置いてて、そろそろかな、そろそろかなと思って、年に1回ぐらい焼いてたんだから、2005年ってもう20年経ってますもんね。だから多分これまでで10回ぐらいは焼いてるんですよね。だけど美味しくならなかったのが、つい2年ほど前からかな、やっとオールドになったっていうですね、やっとこうしっくりくるようになった。だから科学の進歩とか栽培技術がどうのこうのってなって、2000年代になって本当にコーヒー豆って多分すごくしっかり作られるようになっちゃって、自然とのこうなんつうか対決っていうか、そういうのでこう作られてたものがよく作れるようになったっていうのの表れなのかなと思うし、その端境にある豆だと思うんですけども、なんかやっぱりさっきのジンバブエの話に通じるんですけど、とにかくそぎ落とされて、やっとその土の味というか、その国の味になっていくという、その過程が大好きなのがオールドコーヒーだと思っています。まあやっぱこんなことって東京とか首都圏とか実行の多いところで倉庫を持ってやるなんてなかなかできないことだと思うんで、本当に盛岡ならではの 作り物なのかもしれないなと思うし、まあ、全国見渡してもこんなことやってるのそんなにないと思いますので、皆様の力があってこそこのコーヒーは成り立っていきますので、ぜひ興味ある方はお飲みになっていただけたと思います。まあね、こうやってねコーヒーのことずっと話してるんだったらもう何十分でも話せますけども、それでもこう梅雨の合間の中で冷たいコーヒーとは言わずにクーラーが効いたところでホットコーヒーを飲んでいただければと思いますので、ぜひ畑屋にいらっしゃるなり豆を購入なさってご自宅でこうじゃないってこうドリップしてコーヒーを楽しむ時間を作っていただければと思います。はい、長々とコーヒーの話でした。今週の畑屋ラジオでした。